はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。今日はまたまたゲスト会ということで。
いや、素晴らしい。
そうですね。ちょっと立て続けにありがたい話。
あ、2回目連続なんですね。
そう、1回挟んで。
あ、挟んで。です
ね、はい、
はい。
じゃあちょっと簡単に自己紹介していただいて
もいいですか。はい。インテリジェンスイノベーションラボ、それから、まあ、未来合同会社代表のスズと申します。
よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
あれですね、多分、あのスライドの人かってなるスライドがあって。
そうですね。
いつ頃でしたっけ？何月でしたっけ？
あれ、10月ですかね。
そうですよね。10月
末。10月の中旬？ 17 とかでしたっけ？
でしたっけね。
うん、
タイトルが、自律的なチームを作るために。で、組織心理学、臨床心理学の応用っていう。なかなか、これは開くわっていうね、タイトルのスライドをね、やってらっしゃって、バズってらっしゃいましたね。
はい。まあ、これの前に、自律的なチームを作るためにって言って、教育心理学の応用っていうのを、
そうです
ね、ヤフーの川越さんがやってらっしゃったんですけど、はい、それに僕被せていったら、ちょっとタイトル変えたかったんだよねってすごく言われて、すいませんってなってました。
あれですよね、PM カンファレンス。
そうです、そうです。
で、アンカンファレンスの、立候補で、
はい、
本当に川越さんの後の枠をガンと取って同じ名前でかぶせに行くっていう、はい、すごい面白いことやってましたね。
非常に雑なやり方をしましたね。
まあでも結果的にね、両方やっぱ注目されてたんで、
はい、
いいことでしたね。
いや、もう非常にありがたかったですよ。
はい。まあでもあれですね、僕もそれまでは存じ上げなかったので、
はい、
場のスライドが上がった時に、あ、この人はなんかキャリアっていうか自己紹介のとこ見ててもなんかよくわかんない。この人は何者だっていう、
そうですね。
ワクワク感があったんですけど。
いや、僕も自分が何やってるかよくわからない状態で、12年間、
そうなんですね。
仕事してきてます。すごいキャリア積んできましたね。
ちなみにどういうあれなんですか、キャリアだったんですか。
最初の方は、まあ、PHP とか、
うん、
Rails とか、結構まあ、ウェブ系の言語を使って、
はいはい、
で、開発やってたんですね。うんうんうん、ただまあ、ちっちゃい会社だったんで、
はいはい、
気づいたらこう、HTML とか CSS とか、
うんうん、
JavaScript もやれば、
うん、
デザインも始めるし、みたいな、
うんうん。
全部やるようになっちゃって。うん、で、そこからまあ、僕、今6社目なんですけど。
なるほど、増えましたね。
はい、増えました。12年で6社なんで、まあ2年に1回ぐらい転職をして、
うん、
その中でまあ SE やってみたりとか、
うん、
あとはまあプロマネやってみたり、
うん、
これはプロジェクトマネージャーの方ですね、
はいはい、
とかあとはまあ自社サービスの開発をしてみたりとか、
うん、
いろいろこう経験を積ませていただいて、うん、で今こうインテリジェンスでプロダクトマネージャーをやらせていただいているという形です、
うんうん、なるほど。結構いろいろ、じゃあ、うん、元々はエンジニアでバリバリずっとやってたって感じ、
ね、そうですね、
最初からそのいわゆるそのカウンセラーとかってそっちで行ったってよりは普通の生粋のエンジニアって感じだったと思
います。生粋でもないんですよ、実は。
あ、そうですね、その前に何か、
はい、大学が
あのやっぱり
生物科学科って理学部なんですけど、
はいはい、
そこから塾の講師をやってて、
うんうんうんうん、
あ、お金稼ぐのってめっちゃ楽しいじゃんと思ってい
いっすね、
はいはい、でこう何やればお金稼ぎやすいかなと思った時に、うん、ちょうどまあ今当時、
はい、
2003年とかで、
はいはい、
まあ、ライブドアとか、
うん、
こうネットバブルが、うん、まだギリギリ続いてたぐらいだったんですよね。
なるほど。
なんで、まあ、インターネットかなと思って、こう、安易な考えのもと。
楽に、楽しく稼げそうなところに狙いに行ったって感じですか。
あとは、まあ、もともと、こう、人の役に立つ仕事、
うん、
まあ、人の、こう、めんどくさい仕事を、なんとか、こう、解消したいっていうのはずっとあったんですね。
は
い
は
い、
そうなんですね。なるほど。
なのでまあ塾の講師とかもこう、
うんうん、
まあ、学校に行って勉強してるのになんで塾にまで来ないといけないんだよみたいなことに対してこう、いや、塾でここやれば学校の予習ができてお前ら帰ったら勉強しなくていいよみたいなことを僕は言って塾長とかに怒られたりしてたんですけど、
はいはいはい、切り口が
そうですね、
なるほどね。そう、教えたりすることも楽しかったですか。その
めちゃめちゃ楽しかったですね。
そうなんですね。
なんでこう新人教育とかもうん、どんどんさせていただいたりしてますし。
ああ、その入社後に。
そうですね。
なるほどね。で、あれですよね、スライドでも、カウンセラー、メンタルトレーナーでもこう明言してらっしゃると思うんですけど、これは何をやってらっしゃるんですか。
あの 僕が、まあ、入った当時からそうだったんですけど、うん、IT 業界って、うん、こう心を病んでしまわれる方がすごく多いんですよね。まあ、心だけじゃなくあのヘルニアとかちょっと汚い話で言うとあの痔とかいっぱいいらっしゃいますけど
職業病、
まあ、三大職業病って言ってもいいんじゃないかなぐらいのところにメンタルの話があって、うん、でまあそういう方をいっぱい見てきて、うん、でその中でこうじゃあ自分に何ができるだろうって思った時に、もともと心理学好きで、うん、大学行く時も心理学行きたいって言って親に、いやそんな手に職がつかないのダメって言って反対されたぐらいだったんで、
はいはいはい、
じゃあ心理学ちゃんとやろうって思って、で、あのメンタルトレーナーとカウンセラーの、うんうん、になろうと決めたんですね。でカウンセリングはあのどっちかというと、まあ、あの今お話しした、うん、その三大職業病の中の、はい、まあメンタルが落ちてる人を救い上げるっていうのがお仕事ですね、
うんうんうん、
でメンタルトレーニングはどちらかというとチームビルディングとか、うん、そっちに使うことが多くて、
うんうん、
あのチームを目標に向かってどう達成していくかっていうのをこう細かく切っていってあげて、うんうんうん、じゃあ半年後はここにいないといけないよねとか、うんうん、そのためにはじゃあ1ヶ月後にはここにいないといけないよね、
うんうん、
そのためには1週間後にはここまで進んでないといけないよねみたいなのをこうチームと共有しながら、
うん、
チームのメンバーのモチベートをしていくっていうのが、まあ、
はい、
このプロダクトマネージャーっていう仕事の中におけるメンタルトレー、あ、メンタルトレーナーの仕事っていうふうに僕は位置づけてます、う
ん、なるほどなるほど。ちなみにその聞いてて思ったのがそのコーチみたいなものに近いのかなみたいなことを印象を受けたんですけど、
うんうんうん、
それとはまた違うんですか？
そうですね、コーチっていうと、うん、大体もう回答を持ってて、
うんうん、
でその回答を教える、うん、もしくはその回答に対して回答方法を教える、
はいはい、でそこに導く、
そうですそうです、うん、でそれをこうメンバーができたら、うん、あ、よくやったな、できたじゃねえか、
うんうん、
っていうのが、まあ、コーチングって呼ばれるものですね、
うん、
で心理学だとそれに対してコーピングっていうものがあるんですね、
うん、
これはどちらかというと、まあ、アドバイスとか助言とか、うん、そういったものをベースにしてます、
うん、
なので、コーチングがもう最初から正解を持って教えるのに対して、
うん、
コーピングは答えのないものに対して、
うんうん、
こうやったらうまくいくんじゃないとか、
うん、
こうやってみたらどう、もしくは あの文献を見たらとか、
うんうん、
あの人に聞いてみたらっていうようなことを一緒に、うんうん、まあ、共に走りながらやっていく、
はいはい、
ね、そうですね、
うんうん、
っていうのが、まあ、心理学におけるコーピングです。
あ、なるほど。
なのでコーチングとコーピングは心理学では明確に分けられています。
なるほど。じゃあどっちかというとコーチはやっぱりその明確な正解がコーチの中にあって、
うん、
そこをうまくこう導いてあげてその人からその正解に行くように引き出してあげる。
そうですね。
コーピングはある意味一緒にこう悩むというか、
うん、
っていうのに近いですか、
ね、そうですね。
うん、なるほどね。
新人教育とかはどちらかというとコーチングですよね、う
ん、ああ、なるほど。じゃあそのなんというかコーピングを受ける側みたいなものは、
ええ、
その上下関係とかっていうのを全然感じずに接するって感じになるんですかね。
そうですね、まあ、できれば上下関係をあまり感じてほしくないなっていうのはあります、僕としても。
なるほど。じゃあ本当に一緒に一緒の仲間がみたいな、
ね、そうですね、あくまでもこうチームの中で僕はまあプロダクトマネージャーっていうロールを担ってるだけであって、別にあのお給料は等しく会社から出てるわけですし、
そうですよね、
僕がお給料払ってるわけじゃないですからね。なのでまあみんな同じこう一つのチームの中でそれぞれの役割を持ってる人がそれぞれのじゃあ役割を最大限に発揮するためにこうお互いにコーピングしていくと、
うんうん、
お互いにアドバイスをするし、お互いに助言されるみたいな環境づくりっていうのが、まあ前回のスライドでちょっとお話ししたような内容になってくるんですけど、
はいはい、
うん、
あ、なるほどね。そこは確かにそコーチとかだと例えばアジャイルチームにおいてはその
そうです、ね、
アジャイルコーチみたいなこう名前で入ってきて、うん、こうチームをこうあれしていきますよね。
そうです、
コーチしていきますよ
ね、はい、
だそういうそれこそコープする人が入ってくるとかっていうよりはそのチーム全体がコープし合うような、うん、コーピングし合うようなものを目指していくって感じ
ですか。そうですね、それがまあ場作りであるっていうふうに僕は捉えてます、うんうん、なんでアジャイルコーチが入ってくるとよくあるパターンで、
うん、
あのアジャイルコーチがいる期間はすごいアジャイルできてたんだけど、うん、
はいはいはい、
アジャイルコーチがいなくなって数週間したらなんかアジャイルできなくなったみたいな話はよく いろんな方が言われますけど、うんうん、まあ、それは多分コーピングができてない状態で、
うん、
まあ、コーチングティーチングだけやって、うん、あのアジャイルコーチの方がいなくなってしまってるので、
うんうん、
まあ、元の状態に徐々に戻っていっちゃうっていう現象が起きてるんじゃないかなとは思ってます。
なるほど、なるほど。ちなみにそのコーピングが相互にできるような関係をこう作っていくのが、を施術さんが結構やってるって感じ
ですか？そうですね。
なるほど、なるほど。それは何と呼ばれるんですか？
まあ、まあ、チームビルディングとかチームファシリテートっていう言葉ですよね。
なるほど、そうですね、
よく話す単語だとそのあたりですかね。
なるほど、なるほど。まあ、まさしくそうですよね。そのスライドの中が、まあ、そういうところを目指して、
ね、そうですね、
いろいろやってらっしゃったのって感じがしますね。
はい、
なるほどね。ちなみにそのちょっと戻る感じなんですけど、そのカウンセラーとかに、まあ、なろうと思ったっていうふうにしちゃってましたけど、なんか強いきっかけみたいなのあったんですか？そのなんか、まあ、パッと ならないんじゃないかなって気はする、ね、その人は
難しいです
よ、ね、なんかよしなろうってならないような気もしていて、
あのもともと相談を受けやすい体質っていうか、相談をよく受けてたんですね。
はいはいはいはい。
なのであの、まあ、退職前とかに、
うん、
あの退職しようと思ってますとかっていう相談をよく、
うんうん、
受ける立場にいたので、
はいはい、
そうすると、まあ、聞いてあげるだけで本当にいいのかなとか、
うんうん、
もっと何か自分にできることあるんじゃないかと、
うんうん
う
ん、
いうふうに考えたんですよ、
うん、
その時にじゃあカウンセリングっていうところに目がいって、
ああなるほど、
ね、
うんうん、
でカウンセリングよくよく調べていったら、
うん、
カウンセリングの、まあ、ツイートして、
うん、
もう一つこうメンタルトレーニングっていうのがあるぞと、
うんうん、
であ実はチームビルディングとかするんだったらメンタルトレーニングをやっといた方がいいんじゃないかみたいな、
はいはいはい、なるほど。それでその両方
ね、で両方じゃあもう両方やろうっていう形で、うんうんね、両方手をつけたと。
確かに。じゃああれなんですね、そのもともとその相談されるっていうのはある意味その資質というか素養があったっていうことなんですかね。なんかそれってもう人にすごいよるじゃないですか。そこってしかも後から獲得するのって難しい気もしてるんですけど。
ああ、これ後から獲得できる技術なんですよ。
ああ、なるほど。
なるほど。
例えば、うん、あの、まあ、一つだけ心理学の話させていただくと、うん、あの、目を見ると、何でその人が思考してるかが分かるっていう結構有名なのがあってですね。
うんうん、
あの、ものを考えるときに、
うん、
例えば今僕下向いてますけど、
うん、
下を向いてる人はこう触感であったりだとか、
うん、
そういったその五感の中でも触れるものとかをベースに思考してるって言われてます、
うんうんうん、
で、横を見る人、
うん、
横を見る人は耳ですね、
うん、
聴覚をベースに思考してるんですね、
うん、
で、この2つはちょっと少ないんです。大体の人は上を見るんですけど、うん、
はいはい、
上を見る人はイメージ、画像をベースに考えて、で話す時も画像をベースに話すっていう人が一番多いんですね。なのでそのルールさえ知ってしまえば、
うん、
あのまあ、ホワイトボードなんてどこの会社にもあるわけですから、
うん、
画像を描きながらどう、うん、って言って、
あ、なるほど、
で、はい、書いてもらうっていうのをお互いにやっていけば、
うん、
まあ、お互いのペースで、
うん、
ホワイトボード1枚で会話って成立します。
あ、じゃあその人、その話す相手がどこが一番その効果的に響くかっていうところを見極めて話すってい
う、ね、そうですね。
ああ、なるほど。
それはあれですか、ね、触覚で考える人には激しくボディタッチ
しないボディタッチするとちょっと怒られちゃいますからそこはちょっとやらない方向にしたいんですけども、まあ、例えばその旅行に行った感想を聞いたとしても海に行きましたと、
はい、
で風がすごい吹いてたんですっていう人もいれば、はい、夕焼けがすごく綺麗だったんですっていう人もいれば、あの足が水に触れた時に砂がサラサラサラっていく感触がすごく面白かったんですっていう、
はいはいはい、
今まあこれ視覚聴覚、触覚3つ言いましたけども、
うん、
こういうパターンですね。
うーん、
これが大体仕事にも関わってくることが多いんですね。
うーん、なるほどな。確かに僕もなんか最近読んだ本でその人が一番効果的に学べる方法っていうのがあって、ちゃんとそれを自覚しなさいっていうのを書いてる本があって、っ聞いて、あの学ぶ方がいいのか、話して学ぶ方がいいのか、書いて学ぶ方がいいのかみたいなのがやっぱり人によって明らかに違うみたいな。
そうですね、
そういうのは近いかもしれないですね。
なんでエンジニアだとよくメールを 書く、うん、で電話が来るとなんで電話してくるんだよメールしてくれよって思うんですけど、うん、電話をする人って結構その耳で聞いて耳、まあ、声で相手とコミュニケーションするのが得意なタイプの方っていうのが結構多くて、
はいはい、
うん、それだとどうしてもあのその方はメールで見るよりも耳で聞いた方が早いので電話してきちゃうわけですよね、
うんうんうん、
っていうふうに、まあ、そういう相手の特徴とかをきちんと掴んで、はい、適切なコミュニケーションを取ってあげることでお互いのストレスも減りますし、
なるほど、
そ
うですよね。じゃあ結構やっぱり普段こうその人の特性をこう見極めながら接してるって感じなんですか。
そうですね、
やっぱりそうなんですね。それはやっぱりこう自然とそこに注目するようになるんですね、学んでたりすると、確かにね、なかなかもったいないですもんね。その同じような伝え方してて伝わり方が違うっていうのは本当に感じることではあるので、
うん、
そこが効果的にできれば一気に、ね、効果的ですよね。その同じこと繰り返しますけど、
あれですか、やっぱ勉強してるとなんかメンタリストみたいなことができるようになるんですか。
メンタリスト、そうですね、まあ、メンタリスト的なこともできるようになりますし、あとはあの占い師の方、
はいはい、
まあ、新宿とかに結構いらっしゃいますけど、あの占い師の方も実は心理学部卒の方とか、
はいはい、
あとはカウンセラーでカウンセリングを学んだ方とか結構いらっしゃるんですよ実は、はいはい、
なるほど、
ええ、うん、基本的なその、まあ、傾聴って呼ばれるんですけど、うん、話を聞くスキルってどれも一緒なので、
はいはいはい、あ、いいじゃないですか傾聴。僕らもちょうどそのファシリテーションとかコーチングをちょうど学んだりして、傾聴というのは絶対出てくるじゃないですか、でその話をよくしていて、まあ、その本の良し悪しとかにもあると思うんですけど、
はい、
前三浦さんが言ったのが傾聴は心で聞くんだみたいなのが書いてて、これそんなこと言われてもってなるよねって話をしたんですよ。
そうです
ね、僕のような本とかはその相手 の、 その逆に言うと心を聞くみたいな、その発している言葉の裏にあるものを聞こうとする立場、あの態度だみたいなことが書いてあって、
うんうん、
傾聴って何ですか、説明。
あの傾聴って傾けるんですよね、
うん、
耳を、
うん、
で普段会話してる時ってお互いにこう自分の意思があって、
うん、
で自分の意見をこうお互いにぶつけ合う、
うん、
これがまあ大体会話ですよね、
はい、
で傾聴っていうのは相手の話を、うん、あのただ聞くっていうのがベースなんですよ、
うんうん、
もうそれ以上でもそれ以下でもなく、
うん、
でそこに対して、こちらから意見を言わないっていうのが傾聴の基本です。
ああ、なるほど、
うん、なので相手が言うことを、全て受け入れる必要はないんですけども、
うんうん、
理解する必要もないです、
うんうん、
ただあなたが言ってることはあの私はちゃんと受容するよと、
うんうん
うん、
あなたが言ってる意見は尊重するよっていう態度を常に示し続けること、これが傾聴ですね。
なるほどなるほど、
うん、
心で聞くわけではなさそうですね、
うん、そうですね。あの心で聞くっていうと大体共感って出てくるんですけど、
なんかそのイメージがありますね、
まあ、傾聴の多分本とかにも共感ってめちゃめちゃ書いてあると思うんですけど、あの共感って無理なものは無理なんですよ、
うんうんうん、
どうあがいても、
そうですね、
うん、僕ら、まあ、今ここ男性しかいないですけど、
うん、
あの女性の話とか聞いても、
うん、
完全に理解すること分かるよ。でも理解はできるけど共感はできないみたいなのってあるじゃないですか、
うんうん、確かにそうですよね。傾聴のイメージだとなんかこう、いやそうだよねみたい な、 なんかうさんくさい感じのイメージが、
そうですね、
なんかあったんですけど、
うん、
本当にみたいな、なるほど、そういうわけでもないですね、
うん、それなんかわざとらしくなっちゃうじゃないですか、
うんうん、そうですね、
分かる分かる、
うん、
いやお前分かってないだろ
うなんかその共感とかはできないっていうのはあるんですけど、
うん、
その聞くっていう面でその聞き出さないといけないじゃないですか、ある種、
うんうん
うん、その心の声というもの、
うんうんうん、
なんでその心の声を聞き出すところまで含めて傾聴だと思ってるんですけど、
うん、
僕は受け入れるよ聞くよっていう姿勢で果たしてこう聞けるのかどうかっていうのが非常にそこの方法論が本にはないんですよ、でそれが共感だとうさんくさくなるし、
うん、
他の方法論だと何だろうっていうその傾聴を始める前にもう終わっちゃってるじゃないですか、言ってくれるかどうか、だから傾聴って何だろうなって本読んでてすごい思うんですよ。
ああ、なるほど、 そこまで広いんですかね。
そうですね、まあ例えばですけれども、聞く側は部屋の奥にいるっていうのはベースですね。
ほう、
どうですか。あと聞く側が部屋の入り口にいちゃうと、うん、逃げれないんですよ。
ああ、そういうことか、ええ、なるほど。
かそのまあ、安全な場作りって、うん、スライドにも書いておきましたけど、うん、そこになってくるんですけども、うん、その逃げやすい空気を作ってあげるとか、
うんうん、
あとは、対面しないっていうのもあります。
ああ、なんかよく言いますね、
ちょっと斜めに、うん、座るとかですね、そうすることでその威圧感を与えないとかですね、うん、あとは、相手が目を見やすいかとか、
うん、
相手が全然こっちの顔を見てくれないとかっていうのもあれば、うん、こっちも相手の顔をなるべく見ないようにする、
うんうんうん、適度に目をそら
す、そうですね、うんうん、とかっていうその細かい技法はたくさんあるんですよ、
うんうん、
やっぱそういうのを積み重ねていくと全然違う、
そうですね、
相手に与えること
が、
テクニックはある、
テクニックは細かいのはたくさんあります、うん、それこそ
そうですよね。なるほどね。
ちょっとやってみようかな
そうだね、
急に
僕にやってよ、もう全部全部言うからこれあれでしょ
って、それ攻撃になる
今使ったねっつって
でもお互いにどの技法を使ったかっていうのを、
うん、
言い当て合うのは結構練習になるので、
あるんです、
そうです、そうです、あります、トレーニングとして。
あ、いいですね。
それがなるべくバレないようにするっていうのが、
はいはいはい、
結構肝だったりするので。
確かに、逆に例えば施術さんが逆にそのカウンセリングを受けたりするってなった場合に、そのメンタルトレーニングとか、その技法が分かるわけじゃないですか。
分かりますね、
そこでそれが効かないってことはあるんですか。
あります。
やっぱそうなるんですね、
そういうパターンもあります。
なるほど、なるほど。まあ、でもやっぱりそうではないところもあるんですね。
そうですね、うん、結局相手がどれだけ安心するかで、うん、どれだけ話してくれる量かの量が決まるので、
うんうん、
僕がじゃあカウンセリングされるときに、
うん、
どれだけ僕が安心してるかで、
うんうん、
もうその技法を使ってるって分かってても話すかどうかって決まるわけですよ。
はいはいはい。
それっておそらく皆さんが普段やられてるワンオンワンとかでも一緒で、
うん、
どれだけこの人本当に聞いてくれるんだろうみたいなのは常に我々見られてるわけですよね、
うん、
その中でちゃんとあなたの話を聞くんですと、
うん、
で聞いてその適切な対処が必要なものについては対処しますよと、うん、ただどうでもいい話をしてくれてもいいんですよっていう空気感を作るのが、まあ傾聴であったり、うん、ワンオンワンの肝だったりするとは思います、
うん、なるほど、なるほど、なるほどです。
結構そのなんていうんだろう、カウンセラーの人ってこう今瀬戸さんがお話しされているように結構綺麗に喋られるじゃないですか
ああ、はいはい。
それでキャラクターは関係ないんですかね。そのカウンセラーによっては、うん、なんか先どみたいな人がいたりするのかな。
あ、なるほど。
あ、いらっしゃいますよ。
いるんですね、
ええ、
あ、なんか型があるわけじゃなくてそれはそれの方が安全を与えられるみたいなところからそういうキャラクター作りを自分でされてるってこと
ですか。そうですね、まあ一般的にはお父さんとお母さんがいらっしゃるわけで、お父さん的な人に聞かれる方が安心するっていう方もいれば、お母さん的な人に聞かれる方が安心するっていう方もいらっしゃるので、
はいはい、
まあ基本的には、お母さん的な人に聞かれる方、まあ、女性性の高い方に聞いてもらう方が安心して話せるっていうことで、カウンセラーはまあ女性的な喋り方をする方がどちらかというと多いです、う
ん、なるほど。それは一人の中で使い分けたりもするんですか。
使い分けたりします。僕も使い分けますよ。
す、ね、確かに。それもやっぱ相手によって違うとかですか。
そうですね、相手によっても違いますし、うん、あとは状況とかによっても違いますね、
う
ん、
そうですよね、
うん、
すごいですね。じゃあその演じる能力みたいなものが
スキル
として必要になってきますよね。
そ, の、
ええ、それこそなんかすっげえ乱暴にね、関西弁で言われる方が安心するわという人って、
ね、あ、いらっしゃいます、いらっしゃいます。
そうです
よね、関西出身の方で、うん、東京にまあじゃあ10年とか20年とかいると、
うん、
関西弁が恋しくなる方っているんですよね。でそういう方に対して関西弁喋れるカウンセラーが来ると、うん、あ、なんか思わずこうボロボロ涙しちゃう。
あ、なるほど、わかるわ。 え関西、関西。
ああ、そうなん
だ、ね。関西ってことになってるんですよ。
ってことになってるん
ですなるほどね。
僕は信じてないですけどね。
関西弁が出てこない。
全く出てこないですね。なるほどね。すごいですね。じゃあ、その、テクニックとして。
うん、
あるわけですね、喋りについても。
そうです
ね、やっぱこうやって話す方が人間相手の人にこう引き出しやすいみたいな、
うん、
それ手張りみたいなのあるんですか？
手張りみたいなのは
もう
ないんですけど、うん、
さっきのその三浦さんがその自分の型を作ってる人がいるかどうかみたいな話をちらっと言ってました
けど、うんうんうん、まあ型を作るのも、うん、まあ、やりやすいんですけど、うん、基本的にまあ人って、うん、皆さん違う個性を持ってらっしゃいますから、
はい、
そこに対して一つの方で接するって無理があるんですよ。
はいはいはい、
うん、なので本当に相手を見てこの方は多分これが合いそうだなっていうので、こう、まあ、手を変え品を変えっていうと言い方あれですけ ど, ど、
はいはい、
これが合いそうだなみたいなのをこうどんどんどんどん試していくっていう感じですね。
なるほどね。そこがなかなか難しそうですね。見極める能力もいるし、
そうですね、
その演じる能力も、
まあ、見立てっていうんですけど、
あ、そうなんですね、うん、
でも皆さんがよく行く病院、うん、内科とかでも同じことしてるんですよ実は。
あ、そうなんですか、
うん、例えば夏の時期に風邪ひいていくのと、うん、冬の時期に風邪ひいていくのって一、うん、つ大きい違いがあるんですけど、
うん、
わかります？
行く側ですか？
行く側です。まあ38度ぐらいの熱出していったとしましょう、
うん、
冷房かかってるとかですか？
ないんですよ。
違うんですか？
冬に38度の熱を出して病院に行くと、うん、必ずインフルエンザの検査をされるんですよ。鼻に棒をこうガッと突っ込まれるわけですよ。あ、はい、
うん、
あれはとりあえずやばくて、角度の、やばい角度が高いものから潰していくっていう考え方なんですね。なのでまずインフルエンザの検査をします、
うん、
でインフルエンザじゃなかったね、ああよかったね、普通の風邪だねってなるわけですよ、
はいはい、
なのでまずインフルエンザの検査をします、うん、でインフルエンザが陽性だったら、うん、インフルエンザのお薬出しときますね、うん、でダメだったらじゃあ普通の風邪薬出しますねってなって、うん、まあ、僕ら、なんですこんな20分も30分も待たされて普通の風邪薬出されたんだよって思うんですけど、
はい、
一番やばいものから潰していってるだけなんですね、
うんうん、
お医者さんって、
うん、
でそれと同じことをこう僕らもやってて、
うん、
この人がまあ例えばじゃあ会社辞めますって来て、
うん、
明日自殺すると一番やばいなみたい
な
ところから入るんですね。
なるほど。
で、はいはいはい、まあそういうなんかこう今死にたいとかってもしかして思ってたりするみたいな、
うん、
あちょっとセンシティブなところから入っていって、うん、で、
あ、そうなんですね、
とかっていうのはあったりします。
へえ。そのなんか接する上での質問のその定石みたいなものがあったりするんですか？
そうですね、もう本当にケースバイケースなので定石っていうのはないんですけども、うん、まあ、相手がいかにこう話しやすいって思ってもらえるかですよね、
うん、
なので相手の趣味の話をするっていうのは定石ですよね。
ああ、なるほど、
うん、なるほど。何に興味があるんですかっていう質問に対して答えられない人ってほとんどいないんですよ、
うん、あ、そうなんですね、
うん、例えば何が
いや、すごい、
うん、
結構ないタイプなんですよ。でもあるか、三浦さんね。
で、なんかこういうので悩んだら、じゃあ好きなご飯って何ですかって聞くんですよ。
ああ、でも、まあ、答えようと すれば、うん、なんかもうとりあえず頭に浮かんだ最初のやつ答えますね。
ですよね。
松屋とか、
うんうん、そう、松屋だ
で、松屋って答えてくれればもう一回こうやり取りが成立すると、あとはもうやり取り成立しやすくなるので、う
ん、はいはい、
じゃあ松屋じゃなくて吉野家はどうなんですかとかって聞いて、
うんうん、
どんどんどんどんこう話を弾ませていく、
いろいろ、
うんうん、
確かに一回答えを返してくれれば2回目はやりやすいのかもしれないです
ね。一気にそっから広げられる可能性が広がりますもんね、
うん
うん、なんでこう地方のところでよくあるので、市役所の職員がお家に行くんですね、
うんうん、
でお家に行って最近こう空き巣が流行ってますと、
うん、
空き巣のなんか見てるぞみたいなこうステッカーを、
はいはい、
お家の玄関に貼ってもらえませんかと、
はい、
で、はい、貼ってもらうと、
うん、
で、そうすると、うん、まあ、ここで1回コミュニケーションが成立してるわけですよね。はい、で、2回目行くときは、ちょっと最近、この辺り、犯罪が多いので、うん、犯罪防止のポスターを、うん、お家の、なんて言うんですかね、こう、塀のところに貼らせてもらえませんか、はい、っていうんですね。うんうん、そうすると、1回目 OK しちゃってるんで、
はいはい、
こう、
なるほど、
2回目も、まあ、OK せざるを得ないみたいな。
うん、
そういうのがあって、こう、だんだんだんだん大きい要求を積み重ねていくみたいなのが、うん、ね、こう心理学にあるんですけど、
はいはいはい、聞いたことある、
ね、はい、すごい。偏方性の法則っていうんですけど、
ああ、そうですね。
はい。
偏方性、うん。
それと同じことがやっぱりコミュニケーションの中でも発生しちゃうので、一、
うん、
回こう、松屋でも何でもいいので答えてもらうと。
うん、
そしたら、どんどんこうコミュニケーションが しないといけないっていう空気になっちゃうので、
うん、
さっき松屋って答えたから吉野家どうですかって答え聞かれたら、まあ答えなきゃいけないかなみたいな。
なるほど、なるほど。
自分の行動に一貫性がなくなるのって人間すごくきついことなので、
うんうんうん、なるほど。すごい、その僕もワンオンワンとかよくやってやれるんですけど、うん、たまにめっちゃ手強い人っているんですよね。
はい、
今までいました、なんかそういう、これはちょっとね、分かるような感じになっちゃったあれですけど。
そうですね、まあ大体ワンオンワンっていうと30分ぐらいが多いんですけど、
うん、
30分で25分ぐらい、
うん、
何も話さない方とかいらっしゃいました、
ね、あ、そうなんですね、うん、そういう場合は僕の場合心がやっぱり折れちゃうんですけど。なんかあるんですか。
あ、僕はもうただひたすら待ちますね。
あ、マジっすか。
うん、30分、そのワンオンワンの30分っていう時間自体があなたのためにあるんですよと、
う
ん、なので、話す、今日は話すことがないんだったら、
はい、
もう30分間無言でいてもいいですよと、うん、だから話したくなったら最後の2分でも1分でもいいので話してくださいね、うん、
その間誠実さんはどういうポーズで待ってるんですか。
あ、もうずっとこうちょっとたまにこう目を合わせたり、たまに目をそらしたりとか繰り返しながらですね。
そうなんですね、すごいですね。でもなんかコーチとかカウンセラーっぽいですね。
そうですね。
すごい、なるほど。結構経験的にそれで向こうの心の壁がなくなるみたいなこともやっぱ結構あるんですか。
ありますね。
どういう心理が働くんですかね。やっぱりそのさっきおっしゃった、まあ、自分のために時間を取ってくれているということに対して。
そうですね、なので自分に対して、
うん、
まあ、ポジティブであるっていうのが人ってすごく、
うん、
温かい気持ちになるパターンが多いので、
はいはい、うん、
それは絶対やった方がいいと思います。
なるほどな、うん、確かに切り上げちゃうな。
ないですか。
ないならって切り上げちゃうな、
うん、そうですよね。ないなら切り上げちゃうのって僕一番もったいないなと思ってて、
うんうん、
お互いにとってですね、
はい、こう向こうが切り上げたいって言ったらどうするんですか。
向こうが切り上げたいって言った時はもう切り上げます。
あ、そうなんですね、
うん、
こっちからは一切何もなければみたいな話はせずに、うん、で帰っていいですかみたいな感じだったら、うん、どうぞって感じなんですね、
うん、
あ、そこは受け入れるんですね。
ただその代わりまあ会社によりますけど、また来週とか、
うん、
また来月とか、
うん、
同じだけ枠は取ってあるんで、
うん、
まあ、来月話したくなったら、うん、もしくは来月余裕があったら、まあ、30分じっくり話してくださいねと。
お、なるほど、うん、
ちなみにこのメンタルトレーナー的な、メンタルトレーナーとかそのカウンセラーみたいなものの知識って全員が持ってるといいことあります。なんかこう今お話聞いてると、うん、それに長けた人がチームないし組織に一人いるっていう状況って非常に効果的だと思うんですけど、さっきの話じゃないんですけど、みんながそういった素養をちょっとずつ持ってるみたいな、徐々に徐々にみんなできるようになっていくってなると、なんかその手を変え品を変えすらも通じなくなる。で、なんか組織にとってそのいっぱいみんながその素養を持つことってプラスに働くイメージがあんまりない。
プラスに働きますね。
そうなんです、
ええ、うん、結局、まあ、さっきおっしゃられてた共感力であったりだとか、
うんうんうん、
あとはその人が何をベースに話しているのかが分かるようになっていきますから、うん、皆さんが、
うん、
なのでコミュニケーションがよりスムーズになっていきますよね、うん、まず、
うん、
そうなんですね、
ええ、
うん、それになんか越したことはないイメージは
そうです
あるけどね。
なんかこう偏屈な人とかは、
うん、
そういうの知ってると、
うん、
やはりまたや やり始めましたねそれみたいな感じになるのかな。
あ、なるほど。なんかこう、あざ、あざっさを感じるみたいな、
また始まったよっていう感じになる人もいるかなと。ま
あ、一部にはいらっしゃいますね。
なるほどね。そういうふうにやっぱりそういうマインドセットをこう育てようとはするんですよね、税に対して。
そうですね、うん。まあ、僕が持ってるスキルって僕だけが持っててもしょうがないと思ってるので、
うんうん、
なるべく多くの人に、
うんうん、
あの同じスキルを得ていただきたいし、
うん、
あのできれば僕が学ばせてほしいって思ってるぐらいなので、うん、
それその さっきの話なんですけど、
ええ、
その、まあ、多分それで、それが素直にこう育っていくタイプと、
ええ、
そうじゃない人でこう分かれると思うんですよ、
結構、ええ、
でそこで結構さらに温度差が生まれたりするケースがあると思っていて、そういうのってなんかどうされるんですか？
あのもうとにかく対話することかなと思ってます、
うん、
なのでまあそれこそ最初の頃は、
うん、
ワンオンワンも5分とか10分で切り上げてた方が、
うん、
じゃあ来週また30分撮ってるんで、
うん、
ぜひ次は30分話しましょうとかって話してると、
うん、
次第にこう、まあ、20分に伸び30分に伸びとか、
うんうん、
いやちょっと30分じゃ今日足りなくなってきましたねみたいな話をされる方が増えてきたりするんですね、
うんうん、
なので、まあ、あくまでも、
うん、
あの相手の判断に委ねてるので、
うんうん、
相手の判断の中で僕はできることをするっていうそれだけかなと思って。
なるほど、なるほど。ちなみにその価値観の違いっていうものもあり得るかなと思っていて、で例えばそのチームの中でのある価値観が多分育っていって、で、まあ、そういう人が過半数を占めて、まあ、どんどんそういういい価値観が蔓延していって、でそこにやっぱその価値観には共感できない、ついていけないっていう人が生まれた時に、その諦めるケースってあるんですか？
諦めるケースもあり得ます。
あ、なるほど。
ええ、うん、あのカウンセリングをしてる時について言うと、
うん、
諦めるケースってほぼないんですね。
うん、あ、1対1の関係だと。
まあ1対1というか、すくい上げる方なので、
うんうんうん、
ただまあメンタルトレーニング、もっと言うと、
うん、
プロダクトをマネジメントしてる立場から言うと、
うんう
ん、あの諦める
地点
っていうのはどこかに用意しとかなきゃいけなくて、
うんうんうんうん、
でないと事業が進まないですから。
そうですよね。そう、結構何を想像したかっていうと、あのスクラム、認定スクラム あのコースあるじゃないですか、であれで、まあ、とあるコースは、まあ、そもそも学ぶ意欲のない人は帰ってくださいって最初とかに言ったりする、ますよね。でそれって、まあ、その価値観の不一致のある一定ラインをもう線引きをしてしまって、それを排除するっていうのをもうやってらっしゃるのかなと思うんですけど、チームにおいてもやっぱりそういうのって僕はやっぱあると思っていて、で、まあ、難しいのはそれをどこに線を引くのかっていうのと、その人がその歩み寄ってくれるって言い方もあれですけど、そっちの価値観の方に寄ってくれるのをどこまで辛抱するかっていうのがすごいいつも悩むんですよ、そういうのとか悩まれないですか？
だいぶ悩みます、
ね。あ、そうなんですね。
なので、まあ、最初にこうチームを作るときに、
うん、
この人は何が一番やりたいんだろうとか、
うんうん、
あとこの人って5年後10年後どうなりたいんだろうっていうのはすごく気になりますし、
うんうんうん、
まあ、チーム作ったときに大体こうワンオンワン全員とやるんですけれども、うん、そのときに、会社、この会社にいない、
うん、
でこのチームにいない状態で、
うん、
5年後あなたどうなってたいんですかっていう質問はするんですね、
うんうんうん、
まあ、10年後でも50年後でもいいですよと、
うん、
なんならあの100年後でもいいですよみたいな話をして、うんうん、でそうするとまあ大体こうなりたいです、で、その上でじゃあこの会社にいることによって、
うん、
あなたにはこういうデメリットとこういうメリットがありますっていう話をするんですね、
うんうん、
会社にいるのって、まあ、当然お給料はいただけますし、
うん、
あとは、まあ、場合によっては楽しいチームに配属されることもあれば、
うん、
あの運用、まあ、運用が嫌いな方は運用に配属されたりとか、
うん、
開発嫌いな方は開発に配属されたりすると、
うん、
結構、まあ、ショックを受けるわけじゃないですか、
うん、
なので、この会社 あ、もしくは、サイバーエージェントさんとかだったら、うん、結構いろんなことやってらっしゃるんでいいと思うんですけども、うんうん、ちっちゃい会社とかだと、うん、もううちの会社はこれ以上のことはできません、うん、みたいなのがはっきり決まってるわけで、うん、なので会社の制約っていうのがどうしても存在しますよねと、
うん、
でその中であなたは今言った5年後の目標を達成しないといけないんですよね、うん、っていう話。それから今、僕が作ろうとしているチームもしくは僕が作ってるチームは、うん、今こういう制約とこういう、まあ、価値をあなたに提供できますと、
うん、
でこの3つを掛け合わせた時に、うん、あなたのこの会社でのキャリアプランってどうなりますかっていう質問をさせてもらうんですね、
うんうんうん、じゃあある意味そのチームに合流したり初期の段階で、
ええ、
お互いのこう合意がなされている状態を作るっていう感じですか。
そうですね、ええ、
あでもそうですよね、
ええ、
じゃあ結構その僕らもよく話をするんですけどそのやっぱチームを立ち上げたりする時って僕はもう人事権がないとやりたくないんですよ、
うんうんうん、
そのやっぱりそのおっしゃった通りで今そのチームで作ろうとしている価値観に、まあ、少なくとも合意はしてもらわないと絶対に成り立たないとやっぱ思うので、
うん、
そういう質を持ってそのチーム今回立ち上げるチームの質に合ってそうな人っていうのをやっぱり選びたいし勝手に得られるとかは絶対拒否するしっていう感じなんですけど、うん、それはやっぱり必要だと思います。
そうですね、僕今人事権は大体8割ぐらいいただいてるんですけどもどうしてもまあやっぱりインテリジェンスも大きい会社なので、
うん、
社内の事情とかで入ってくる方いらっしゃいますから、
はい、
まあ、そういった方については、うん、きちんと、
うん、
まあ、ワンオンワンとかで、
うんうん、
こういった考え方のもとチームを運営してますと、
うん、
なので、まあ、この考え方を受け入れてもらえますかと、
うんうんうん、
もしくは受け入れられないのであればどこが受け入れられないですかみたいな話をして、
うんうん
う
ん、
ずっとこう、まあ、長い時だと1ヶ月ぐらいずっと対話するんですけど、
うんうんうん、
それをやって入ってもらうか、
うんうん、
もしくは、まあ、自分で採用するときは、うん、もう最初からこんな感じのチームですって言って、
うんうん、
でこれにこう共感できるんだったら
ぜひ
っていう形で採用活動したりしてます、う
ん
う
ん、なるほど、なるほど、まあ、そうですよね、
もちろんその新卒の子とかを入れてきて、
うんうんうん、
で一からこう、まあ、コーチングですよね、
うん、
コーチングをするっていうのもそれはそれで面白いし、うん、価値があることだと思ってるんですけれども、
うん、
なかなか授業のスピードとかを考えると、
はい、
そういったわけにもいかずみたいなところもあるんですよね、うんうん、
はいはい、ありますね、うん、
なので、まあ、中東の方とか、
うん、
移動されてくる方に対しては、
うん、
まあ、なるべく2週間、
うん、
1ヶ月以内
うん、
で価値観を合わせてもらう、
なるほど、
もしくは我々の方からそっちの価値観に少しずらしていく、
うん、
っていうところも含めて考えたりしますね。
なるほど。じゃあ結構新しいメンバーがジョインされた後っていうのはこう頻繁に一対一で対話する場を設けたりするんですか。
そうですね、
うんうんうん、まあ、そうですよね、
ええ、
もう結構本当に頻繁にやるんですか。最初に来た時
結構頻繁にやります
っていうよりは、
ええ、
本当に2週間の間に、
ええ、
複数回やったりする、
うん、
あ、なるほど。
それこそ1日に2回とかやったりします。すごいですね、場合によっては
、それはすごいですね。なるほど。
1日に2回やって、次の日ランチに行って、その次の日、うん、ヒートアップしすぎちゃって、うん、じゃあ飲み行くみたいな。
ああ、なるほど。そこも含めてます、ね、
うん、
そう。なんか、ちょうどその前回のポッドキャスト、僕ら2人で収録した時に話し上がったのが、
ええ、
僕も本当に一対一の対話すごい本当に大事にしていて、まあ、先生に負けますっていう話をお聞きする限り、まあ、ことあるごとに一対一で話すっていうのを結構やるタイプなんですけど、最近思うのが、まあ、それの有用性はもう間違いなく一番高いと思うんですけど、まあ、それとはまだ別の話なんですけど、多くの人にこうメッセージを伝えるとかっていうのもやっぱり組織を例えばスケールさせるときとかにすごく必要になってくるじゃないですか、そういう場合ってその一対一のコミュニケーション量を減らすっていうのを考えていいのか、それとも一対一のコミュニケーションを減らして別の方法で伝わる方法をやるのか、それともやっぱり一対一のコミュニケーションを減らさないような組織作りをすべきなのかで、どっちなんですかね。
会社の規模によると思ってて、例えば、10人の企業が20人になりましたとかだったら、まあなんとかなるじゃないですか、20人ぐらいだったら。でもじゃあ100人の企業が1000人になりましたで、ワンオンワンやりますって言ったら、多分次のワンオンワン、6ヶ月後だねとかになっちゃうわけですよね。それだと全然意味がなくて、そうなってくるとこう各チームのマネージャーをピックアップして、その人たちとワンオンワンをするみたいな形になっていくと思うので、ワンオンワンの 総量自体、例えば僕が持ってるワンオンワンの時間がじゃあ週に5時間だとしますと、そうするとその5時間自体は絶対に少なくしない、
なるほど、
けど人は減らしていくっていう形になるでしょうね。でそれとは別に、まあ、前回の PM カンフでやらせていただいたような形で、どんどんスライドを公開していったりとか、今自分はこういう考えでやってますみたいなのを社内に伝えていったりとか、っていうまた別の活動で社内全体に対して、私の意思はこういう形です、こういうふうに事業を進めたいとも思ってますっていうのを伝えていく必要性はあると思います、
なるほど。その施術さんのぐらいの頻度とか使ってる総量ってすげえ多いと思ったんです、ね、
あ、僕5時間も使ってないですよ、
あ実際。あでもさっきのその来た2週間の間にこう何回もするとかでも、そこの部分切り取ってもやっぱ多い、そのワンオンワン大好きな僕でもそう感じるんですけど、施術さん的にはその逆に言うとやっぱ世の中の中でそれが少なすぎるって感じます。
そうですね、コミュニケーション少ないなって思いますね。
あ、やっぱりそうなんです
ね。その割に会議多いなっていつも思ってます。
なるほど、会議やめてワンオンワンのぐらいの方がいい、逆にその、まあ、業界でもいいですけどの中で施術さんぐらいのワンオンワンのコミュニケーション量が全体に行き渡ったら総量として生産性とか上がると思います。
上がると思いますよ。
そうですね、なるほど、そうですよね。いや僕も本当にそこにすごい、まあ、逆にやっぱ最近すごくジレンマ、前も話したんですけどジレンマに思うのは、僕はそこに頼りすぎなのかとかっていうのが葛藤で感じることがある、これまではそれをやることでうまくいってた部分がなかなかそう自分でできなくもなってきて、でそういう組織作りもなかなかいろいろ制約あるじゃないですか、引き入れられないとか、で諦めざるを得ないようになってきた時に、まあ果たして今まで自分がやったことが正解とも自分の中で言い切る自信もなくなってくるしっていうのはすごいありましたね。だからそうやって言い切るのはすごいなと思います。僕は言い切る、まだ言い切るほど自信がこうないなっていう感じでしたね。
本当にどうしようもなく火を吹いてる時を除き、
はい、
僕絶対ワンオンワンの時間だけは毎週取るようにしてるんですね、
毎週ってすごいですよね、
そうですね、
なんかあんま聞いたことないぐらいの頻度ですよね、まあ、多くても月2ぐらいっていうのが聞くことはね、僕は月1とかになっちゃってるんですけど、月2って聞いてもあすごいやってるなって感じするんですけど、週1だと相当ですよね、
まあ、結構僕がまだ入って半年っていうのもありますけど、こう日々状況が変化していく中で1週間でもやっぱ30分で話すことっていっぱいあるんですよね。
はいはいはい、すごいですね、やっぱりあれですか、その質問力みたいなものも結構学ばれたりしたんですか。
質問力は学んでないですね。
あ、そうなんですね、
もうとにかく聞く能力は、めちゃめちゃやりましたけど、
なるほど、
聞くスキルであったりだとか、
はい、そのさっきおっしゃったそのさっきの例でその吉野家の、
そうですね、
違う話を広げるっていうのは生産の中ではそれは聞く能力の一部なんですか。
そうですね、聞く能力の一部です。
あ、そうか、聞くってヒアーの聞くですか。
そうですね、ヒアリングの方ですね、さっきの方のスキルだと。
あ、なるほどなるほど、やっぱそこまで含んで聞く
って
こと ですね、なるほどなるほど。
実際に30分間カウンセリングしろって言われてめちゃめちゃしんどいんですよ。
あ、そうなんですか、どういう面でですか。
カウンセリングの基本って、その人の心を開くっていうんですね、でそれをちゃんと閉じないと一流のカウンセラーって言われないんですよ、なんで悩みを抱えてきた人が、入ってきてもらって、泣いてもらう分には全然構わないんですよ、でも泣いてる状態って、すごく心が敏感になっちゃってるんですね、でその状態で外に出ていくと、
なるほど、
ちょっとした言葉ですごく傷ついちゃうんですね、
はいはいはい、
なので、まあ、いつも通りぐらいのこう鈍感さ できればいつもよりも鈍感なぐらいの感じにして返してあげないといけないっていうのがあって、これがまあ開いて閉じるって言われる、
その表現があるんです
ね。そういう表現なんですけども、
なるほど。じゃあその閉じるためのそのアプローチの仕方みたいなものもやっぱあったりするんですね。
でそれを30分でやれって言われたらかなりきつくって、
30分って確かにそうですね
確かに
そこまでいくとすげえ短いですよね
なんでまあ普段のワンオンワンは、うん、あのカウンセリングの技法は極力使わない。
ああなるほど、そこはやっぱ使い分けてらっしゃるんですね。逆に言うとそのワンオンワンで、まあ、多分聞いてる人もワンオンワンやってる人とかも多いですし、なんかこう気をつけてらっしゃることとか、そのご自身なりにあるテクニックみたいなものってあります？
テクニックではないですけど、うん、まあ、最近流行りなんですかね、アンガーマネジメントとか、
あ、う
ん、
本とかも
ありますよね、まあ、怒らないっていうのは一つあって、うんうんうん、まあ、大体のことって全て理由があるので、うんうん、最近こうよく遅刻する人とか、
うんうん、
まあ、ついついこう怒っちゃったりとか、
うんうん、
あとはなんか残業が長い人怒っちゃうみたいなのってあると思うんですけども、うん、それはなぜとかどうしてって聞くように努めてたりはしますね、うんうん、
なるほど
なんで残業今月多いのって聞くと、
うん、
いや実は同じチームの誰々さんがちょっと今月嫁さんが体調を崩してて、
はいはい、
で早く帰らないといけないんで、うん、代わりにやってるんですとかっていう、ちょっと涙をもらうような話が聞けたり、それ怒っちゃうと、
うん、
当然その人のモチベーションだだ下がりますし、
うんうん、そうですよね。
みんな他の人助けてるのにあいつ怒るんだぜみたいなのがこうチームに蔓延しちゃって
はい、はい、
結果的にこうなんかチーム全体のモチベーションも下がっていくみたいなことになりますから、
うん、
まずやっぱり怒る前にちゃんと理由を聞く、
うんうんうん、
っていうのはすごく大事にしてます。
なるほど。ちなみにもともとは瀬津さんは怒るタイプでした？
あんま怒んないですね僕。
ああ、なるほど、
う
ん、なるほど。
ただ怒るともう手がつけられないみたいな、
ね、怒り方をします、じゃあそこはセルフマネージメントができてるそこに至らないということ。なるほど。そうですよね。なんか多分三浦さんもそうですけど、僕 もうそもそも怒らない人間で生きてきた感じなので、
うん、
なんかそこはある意味そう意識せずともできるですけど、
うん、
やっぱ中には怒りっぽい人とかも、
そうですよね、
そういう人ってなかなかアンガーマネジメントって言われた時にどうやればいいんだろうみたいなものは多分ありますよね、
うん、
その条件反射的にちょっと怒っちゃうみたいな人も
あ、そうですね、
いますよね。
何やってんだから始まっちゃうかもしれないですよね
まずこう否定することから始めちゃうみたいな、言わないか、うん、そうなんか言われたら、うん、そういう人とかはなんかでもそれこそやっぱあれですか、まず理由があるんだっていうマインドをちゃんと自分の中に持ってっていうのは、
ね、なんか怒りそうな事案を聞いた時に、
うん、
ちょっと待ってって言って一回トイレに行くとか一回タバコ吸いに行くっていうのが割とおすすめで。
なるほどなるほど、うん、確かにそうですよね。一回こう冷静になるという、
うん、で怒っちゃいがちな人はそれをするのが、うん、おすすめですね、
うん、なるほどなるほど、まあ、そうですよね、まあ、でもまずそこを認識するところからって感じですかね。
そうですね、うん、
自分がこう怒ってしまう人間であるということ、
うん、
なるほど。
やっぱ執着をなくせばいいんですよ
皆さんいろんなことにこう執着がないタイプで
興味がなくなれば怒らないですから、
ね、それ無関心っていうい
や無関心はあれですよ、無関心と認識されて初めて無関心なので無関心と認識されなければいいんです
そこは演じる、
そうです、
うまく演じる、
そうです、
演じきる